河村陽介です。保坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は狩猟とサウナについて伺います。保坂さん、まずこの狩猟とサウナ、これどんなイベントなんですか？
名前聞くとなんかこう何なんだこれって
全然この狩猟とサウナの関係性が見えてこないんですけど、
はい、基本的にはその丹波山の、はい、まあすごくこう伝統的な文化でもあり、うん、でまあ今もう本当に根付いているものとして狩猟があると、
はい、
でこれはまあ村内の中でもまあこれ都会から見たら珍しいものですよね。
そうですね、
はい、であとはその都会の人たちが今結構注目をしている、うん、そのテントサウナっていうのを用いてですね、うん、それを双方で楽しんでもらうというのが、まず最初の、まあ、このイベント、
うん、
今このイベントになるんですかね、はい、
なかなかそのアウトドアであったりキャンプが好きな人でもテントサウナを体験したことがある方ってまだいらっしゃらないですもんね。
そうですね、まだまだ多くはないとは思うんですけど、うん、すごく気持ちがいいですよ、
うん、このテントサウナ多分まだ知らない方がいるかもしれないんで簡単にご紹介いただいてもいいですか？
はい、これはですねもう本当に一般的なテントを思い浮かべて、うん、
キャンプとかです
か？そうですね、はい、あれの結構厚手なものの中に、うん、薪ストーブを入れ込んで、
はい、
で薪ストーブの上にその石を積んで、で温度をガンガン上げていくと。でそうするともう本当に一般的にあるサウナと同じぐらい温度が上がって、
はいはい、
でそこにこう水を石の上に水をかけると、
はい、
まあ、ロウリュっていうんですけど、まあ、蒸気がブワーッとこう上がって、その蒸気がもうたまらなく気持ちがいいというか、まあ、暑さをこう、まあ、増すというか、
はい、
でそれをこうみんなで浴びて、
はい、
で外に出ると素晴らしい爽快感を味わえると。
このテントサウナ自体はどこ発祥のものなんですか？
これフィンランドですね、はい、フィンランドの方ではもうすごく使われている。
うーん、はい、聞いたところによると、保坂さんはこのサウナ温め選手権全国2位と、これすごいですね伺ったんですか？
ほとんど知られてないですけどねいやそうなんです、実は全国2位です
ごい、
丹波山チームが全国2位だったんです、
はい、これはどんな選手権、どんな大会なんですか？
ですね、はい、もともと本大会がフィンランドで行われてる大会、
世界大会、
いやもう世界大会あるんですよこれちゃんと世界大会あって、はい、でジャパンカップが、
うん、
今年初めてだった
第
1回、
はい、
で、日本から一番になった人たちが本大会に行けるっていう、
うん、
会だったんですよねで結局それは、そのサウナテント、先ほど説明したサウナテントをいかに早く温めるかっていうのを競う大会で、
はい、
薪を、割って火をつけると、
はい、
その火をつけて温度を上げる速度を競い合うっていう、そういう競技。
あ、結構真面目な大会なんですね。
真面目な大会なんですけどふざけた格好してるんですよみんなねはい、
でもこれ皆さん漁師さんで参加された？
あ、そうですね、若手3人で参加させてもらって、
やっぱ漁師さん火をつけるのも、もうお手の物と。
いやすごい早かったですね。私はもう薪切る係だったんですけど、はい、もう火をつける方々すごい、もうだから予選はナンバーワンだったんです
よ、
予選1番で通過で、
はい、
で決勝だけ組み立てなきゃいけないんですよ、
テント1から。
そうそうそう、
はい、
で我々したことなくて
すごい、それでも全国2位と。
そうなんですよね。
でも火をつけるだけだったら全国1位だったん
です。いや そのはずです
いやそれはすごい実績だと思うんですが、
いやいや、ありがとうございます。
この、まあ、テントサウナなんですが、
はい、
楽しむだけじゃなく防災時にも活用できそうだと。
そうですね、うん、やっぱり先ほどお話した通り、うん、すごくこう温浴効果があって、
うん、
でまあ、爽快感も得られるんですよ、はい、普通一般的なサウナって浴場の中にあって、うん、出てもこうムワッとするっていうような感じなので、
はい、
それが感じづらいんですけど、うん、テントサウナの場合ってすごくこうロウリュをこう使ってその蒸気をこう体に当てるんですね、
はい、
で それがすごくこう入浴したような感じに近いと、
うん、
でもう本当浴びてもらうと分かるんですけど、出るとですね、
はい、
すごく肌がサラッとするんですよ。
へー、
本当に温泉に入った後みたいな、
うん、
で体もポカポカですし、うん、まあ、これを、ちょっと温泉入浴施設として活用できないかと思っていて、
うん、
でしかもこのテントっていうのは稼働が、まあ、移動が簡単にできるので、うん、まあ、そういったところも含めてですね、今後ちょっとそれをまあ本当災害時に、うん、まあ、例えば近くの近隣 の、 その市町村が何か災害にあって電気が通らないと、うん、この前の清水みたいな感じになって困ってるっていう話があった時、はい、こういったそのサウナをまあ導入し合っている仲間の自治体というか、連携を取っている自治体を増やしてですね、そういったところにこう、まあ、例えばそういう協力自治体が災害あってしまったといった時に、そういうサウナを持ってそこに入れてあげるという体制を今後ちょっと組んでいきたいなって思ってます。はい、
そういうことも考えられてるんです
ね。そうですね。
あの話を戻しますと、はい、このイベント狩猟とサウナなんですが、はい、あの地元漁師さんによる鹿を一頭丸ごと解体されると伺ったんですが、
はい、そうなんですよね。まあ、結構その鹿を確保するのがすごい必死なんですけどね。
鹿を一頭丸ごと解体っていうのは、はい、この、まあ、文字であったり聞くのと違って実際見ると違いますよね。
やっぱり、まあ、これ本当に好評いただいてて、はい、でもう本当そこをさばくのが現役漁師なんですよ、はい、でやっぱり漁師にしかわからない、うん、まあ、例えばこうさばいてる時にここがどういうことになってこういう色になってるかとか、
は
でこの鹿は例えばどういう状態でこう撃たれたとか、はそういうこともやっぱり、あ、
そういう解説もしてくださ
る。そうです、そうです。で、まあ変な話、ロースがどこにあるかとかバラがどこかとかもあんまりわからないじゃないですか、はい、うん、そういったところも、まあ、結構それだとよくわかるような感じで話をするので、うん、あの、まあ、結構皆さん興味持って、
まあ大人だけじゃなく子供もなんて言うんでしょう、まあその肉の勉強だけじゃなく、
はい、
野生動物、まあ、生と死、そんなことも感じれる。
そうですね、
イベントですよね。
あのやっぱり小さい子たちは、うん、あのまあ、スーパーでお肉として出てくるあの形状しか知らないと思うので、うん、それがもう本当に動物の形になって出てきて、はい、それがどういう過程を踏んでああいうお肉になってるかっていうのを見ていただく機会としては、うん、すごくいいんじゃないかなっていうのは、うん、まあ、勝手に我々は思ってるんですけど。
そうですよね。そしてこの狩猟とサウナ、どんな方に来てほしいですか？
もう本当にあの老若男女というか問わず来ていただきたいですし、あの本当にサウナに、うん、サウナ浴びたいっていう、うんうん、試したいっていう人もそうですし、はい、あとはもう本当に狩猟っていうのがどんなものか知りたい、うん、あとは美味しいジビエ食べたいとかで単純にどんな感じが見たいっていう方々も全然もう歓迎なので、うん、とにかくまずはその狩猟とサウナっていうのをきっかけに丹波山村がどういうところであるかっていうのをこう知ってもらうことが我々の目的としてあって、うん、はい、
なるほど。ぜひ気になった方は狩猟とサウナ、はい、行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
明日は保坂さんが思う山梨、そして夢について伺えればと思います。最後に保坂さんの好きな曲スーパーフライ魂レボリューションをお送りします。保坂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。